たちはアジア州沿岸の各地に寄港することになっている。アドミティオン港の船に乗って出港した。テサロニケ出身のマケドニア人アリスタルコの秘書である。翌日シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。そこから船出したが、向かい風のためキプロス島の影を航行し、キリキア州とマンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いた。ここで百人隊長はイタリアに行くアレクサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクリノス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、カルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。かなりの時が経って、すでに断食日も過ぎていたので、航海はもう危険であった。それでパウロは一人に忠告した。皆さん、私の見るところでは、この航海はスミニア船体ばかりでなく、私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。この港は冬を越すのに適していなかった。それで大多数の者の意見により、ここから船出し、できるならばクレタ島で南西と北西に面しているフェニックス港に行き、
向かっている最中にそこに行くのは危ないよ
というふうに進言をいたします。でもそれは誰にも聞いてもらえません。誰にも聞いてもらうこと、聞いてもらえることなく、その危険の中に自らも巻き込まれていってしまう。誰かの物語ではなく、誰しもが思い当たるところです。街道建築、自分たちの生活の家庭において、職場において、私たちは同じようなことをくつろくつも経験しているのではないかというふうに思います。行くべき道のり、行くべき目的ははっきりしている。このところに行かなければ、みんなそれに対しては賛成してくれます。そうだそうだ、そこに行こうと言ってくれます。そうだそうだ、そこに行こう、それが実現できれば素晴らしいねと言ってくれます。ですけれども、そこには危険が伴う。それを安易に踏み越えばどんなになるのか、おおよその見当はついている。だからそれを進言する。それはやめておこう。今はその時期ではないというふうに、自分の親しい仲間だと思っていたもの、まあ、パウロにしてみれば、今日の百人隊長、これはパウロはとてもパウロのことを大事に思っていた部分ですから、パウロのことをよく分かっていました。パウロはローマ市民、パウロはローマ市民権を持っているということも分かっていましたから、おそらくローマ市民であったこの百人隊長は、パウロのことを、まあ、大事にしたでしょう。そして、前回の裁判の場面でも学んだように、私に読んだように、パウロは何も罪を犯していないということをみんな分かっていました。分かっていましたけども、パウロの方がローマ皇帝へ上訴をするということをしましたから、まあ送り出さなければならないというそういう状況になっている。極悪人を護送する、そういうことが自分の仕事ではないということもこの百人たちは分かっていました。ですからパウロのことを大変、まあ、大事に扱いました。大事に扱っていましたけれども、季節が変わって風向きも変わってきた、今から船出するのは危険だということが分かっていた時にもかかわらず、パウロはそういうことを言います。今から船出するのはあまりよろしくない。ところがこの百人隊長、パウロのことを大事にしていましたけれども、この記事を読んでは、船主や船頭たち、言ってみれば、そこで、まあ、ちょっと言葉はきついかもしれませんけれども、お金のために働こうという者たちに、まあ、丸め込まれてしまうわけです。まあ、そちらの方に、そちらの方に分があるというふうに、百人隊長も判断をするということになってしまいます。自分のことを理解してくれていた、自分と一緒になって進んできてくれた、そういったものに考えてしまえば裏切られてしまうということがパウロの中でも起こります。私たちの中でも起こります。仲間だ、一緒にやってきた、気持ちも一緒だと思ってやってきた、でもある局面においては簡単に手のひらを返したように、お前の言ってることは間違っているというふうに言われてしまう。自分の言っていること、それが本当に実現しなければ、それはそれで結構だけれども、もしそうなったらどうするんだ、その船から自分は降りることができません、間違ったこと、嵐の中に突っ込むことだ、それが分かっていながらもその船に乗り込まざるを得ない、そして案の定大嵐に出くわしてしまう、見たことかと言いたいところではありますが、その嵐の中に自分を巻き込まれている。一体私はどこに行くのか、どうなってしまうのか、みんな右往左往して大騒ぎをしている。これは見たことかと言いたいが、その嵐の中の一つとして自分ももう海に放り出されてしまうかもしれない、そのような状況に自分も置かれてしまう。今ここで戦争をするのは良くないよ、戦争をしてもこの国は大変なことになってしまうよ、そう
争をどんなに進言しても結局は戦争に巻き込まれてしまう。これは見たことかと言いたいが、結局はまたこの国の中で自分が生きていかなければならない。いつの時代でもこのようなことは繰り返されています。パウロの船旅という一つの事柄ではありますが、その中で彼が経験していること、それはどの時代でも、どの家庭でも、どの職場でも、誰の人生でも起こりうることです。嵐の中で自分たちは進まざるを得ない。裏切られ、このようなことになるのは百も承知している。それが分かっていながらもそこで歩まざるを得ない。それが言ってみればパウロであり私たちであるでしょう。今日はお見せしませんでしたが、13節以下にそのくだりがずっと載っております。嵐の中でパウロたちは翻弄されます。翻弄されて人々は右往左往し、自分の持っているものを捨て出す、まあ、生き延びるためにはそうしなければならないということになります。そして14日間さまよい続けるということを言い出します。その中でパウロは人々を励まします。私が昨日天使から夢を見た、そのくだりが23節にあります。少し前で読みましょうか。22節から読みましょう。しかし今、21節からの方がいいですね。ちょっと長く読みますが、21節からです。人々は長い間食事をとっていなかった。その時、パウロは彼らの中に立っていった。もう、真っ暗闇の嵐の中です。皆さん、私の言った通りに、クレタ島から船出しなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今、あなた方に進めます。元気を出しなさい。船は失うか、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださった。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるからです。さあ、それからまた10日間漂流をするわけでございますが、パウロはここで夢を見た、そしてそう言って皆を励まします。さあ、パウロという人物、この人物は一体どういう人物としてここで描かれているのか。私は使徒パウロ、100つの手紙を書いたもの、そして若い時には教会を迫害していたもの、そういう情報はあります。そういう情報はありますけれども、このパウロという人物、この人物像というものをどれも私たちは身近なものとして、あるいは裏切りのものとしてというものを描いているでしょう。このものの性質、性格、これは一体どういう性格を持っているものか、おごりっぽいのか、笑い上手なのか、大食感なのか、そういったどのような性格を持っているのかということを、私はどれほど彼らという人物に対してのイメージとして持っていったりでしょうか。パウロ、ここに来てパウロが夢を見てそれを人々に語ります。船旅をして嵐にやこれは実は旧約聖書にもあります。ヨナ書という物語がありますが、これはピノキオの材料になった物語というふうに言われていますが、このヨナ書というヨナ書の中に登場するヨナという人物、ヨナという人物はどういう人物だろうか。このヨナという人物は大変神様に仕えている人、預言者ですから神様を大事に、言ってみればこれはパウロと同じです。パウロと同じように神様に仕えているものだ。それがヨナでした。ヨナは神様から命令されます。ニネベという町に行って予言をしろ、あの町はもうすぐ滅びる、それをつけてこいと言っています。ところがヨナはそれに対して いや私はニネベには行きませんというふうに言ってタルシスから船出をします。タルシスから船出をしてまた彼は神様から逃げていこう逃げていこうとしているんですが、そこで嵐にあって海の中に放り込まれ、大きな魚に飲み込まれて魚から引き出されたら、そこがニネベである。そのニネベで予言をしたら、その者たちが悔い改めてしまった。悔い改めてしまったら神様が滅ぼすということをしなくなって、でヌナは大変怒って、こんなことがあると私はどうせ思っていたんだと言って怒り出すというのがこの、ヨナ書の話です。そしてそこでヨナに神様が現れて、ヨナになったお前はそんな怒るんだというふうに言います。いや私怒りますというふうに言いますが、まあ、ごめんなさい、その前に余裕の木というところで秀吉今は会うんですが、それで会った時に木陰に逃げ込むんです。その木陰に逃げ込んだ時に、その木陰に逃げ込んだその木が枯れてしまうというのは大変起こります。そこで神様が言うわけですね。ユナお前は何て起こるの、お前は一本の木が枯れたということに対して起こるけれども、私はこのニネベという町、ここには何万という人を家畜がいる、それが全部滅ぼしてしまう、私は我慢がならなかった、そういうことで、それを私は本当に間違っているのかというふうな問いかけで終わっているのが実はヨナ書です。ヨナ書というのは前にちょっとメッセージをお伝えしたことがあるかもしれませんが、大変特徴的な話です。問いかけで終わっている、これは旧約聖書の中ではこのヨナ書、まあ、もう一冊あるんですが、ヨナ書だけと言ってもいいぐらいに特徴的な終わり方をしています。なぜお前はそんなに怒るのか、それが本当に悪いことか、読者は何を問われているのか、救われるのは自分たちだけなはずではなかったのか、救われるのは私たちユダヤ人だけではないのか、神様のやっていることは間違っているのか、嵐を起こす神様、天変地異を起こす神様、この神様は本当に間違っているのか。私たちは阪神・淡路大震災、東日本の起こったああいう津波、放射能の汚染、今でも変わらずあります。私たちが今を抱えている問題はずっと大変な問題ではないかもしれませんけれども、新型コロナウイルスというふうな、そういうウイルス、まあ、人によってはこれは細菌兵器だというふうに言われていますけれども、そういったものがもしかしたらばらまかれているんじゃないかというふうな、そういった危機というのにいつも私たちは直面をします。その時私たちはいつも思い出します、神様は一体何しているのか、神様は一体私たちを見捨てたのではないか、神などいない、私たちはそういう嵐の中でいつもつぶやきます。嵐の中でいつもつぶやきますけれども、その言葉に対して神様はいつも私たちに聞く言葉、私は本当に間違っているのか、ユナに言われた言葉と同じ言葉を私自身もいつでも投げ返されているのでしょう。神様は間違っているのか。ユナが出発した場所、それはタルシシだと申しました。タルシシ、旧約聖書はタルシシですけど、旧約聖書ではタルシシですが、新約聖書の時代にはこの町の名前は少し変わっています。タルソという名前になっています。タルソ、タルソで生まれた人物、有名な人物がおります。私はタルソ出身の生っ粋のパリサイ派の人物ですと言ったのはパウロでございます。ヨナ書と今日の27章、時代も何もかも全く違うような話ではございます。これを記したルカは、おそらくです。おそらくではありますけれども、ヨナ書への一つの答えとして、この27章の物語、これを最後に記したのではないかというふうに思います。神は本当に間違っているのか。預言者は怒りました。怒って、ヨナ書という物語は幕を閉じました。ヨナの物語に対して 読者はどう答えるのか。嵐、苦難、艱難、私はそういう中で神などいないと言いたくなります。実際に言った経験をお持ちの方もいるでしょう。私も何度も言った経験があります。神様はそのためにヨナ書の最後のように問いかけて終わるのでしょうか。私は間違っているのか。さあ、パウロです。私は間違っているのかというそういう問いかけに対して、パウロの歩んできた道、それが先ほど皆さんに少し話をしながら問いかけましたけれども、パウロのキャラクター、パウロの性質というのはどういう性質の人物ですか。それが実はここで重なってくると私は思っています。簡単に言ってしまえば、パウロはですね、諦めているんです。それは諦めるというと消極的な意味合いになってしまうかもしれませんけれども、パウロはここで、もう一回今の言葉、先ほどの言葉はちょっと申し上げても繰り返してみますけれども、パウロはここでこういうふうに申しました。神様からこう言われたんですと言います。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔する全てのものをあなたに任せてくださったのだ。聞く人たちによってはこれは希望にあふれた言葉かもしれません。ですけれども、パウロにしてみれば、皇帝の前に出廷しなければならないんだ。それは一体何を意味しているかといえば、ハッピーエンドがここで予定されているということではありません。わざわざ皇帝の前まで行く、おそらくそこでも同じようにパウロはユダヤ人たちから断罪されるということが引き続き行われるでしょう。そしてその後、何のそれに対して無実を証明することもできない皇帝たちは、おそらくパウロをユダヤ人たちに引き渡す、あるいはユダヤ人たちの思うようにさせる、そういったことが最後で行われるということをパウロ自身はよく承知していました。それを言ってみれば、パウロはもうここで裁かれる、死ぬということを覚悟しておりました。嵐で死ぬことと、ローマ皇帝の前に行って裁判を受けること、パウロにとってはその両方ともどちらも同じ結末です。生物学的には。どちらも同じ死ぬという結末を迎えるんですから、どっちでもいいんです。どちらでもいいんですけども、パウロはそこでも皇帝の前に出向かなければならないんだ私はというふうに言います。諦めているという言い方をしましたが、別に言い方をすれば委ねているんです。パウロは神様に委ねている。人間的に思えば明るい未来ではありません。希望があるわけでもありません。予定が実現するということが目の当たりに迫っているわけでもありません。何一つ肉体的には嬉しいこと、楽しいことが起こらないということが分かっています。だからこそパウロは諦めている。でもそれは失望、絶望の諦めではありません。パウロは委ねる。神様に委ねる。それが自分のしたいこと、自分の本心だということをパウロはここで見極めている。若い時のパウロは神様を信じています、神様のことが大好きですと言っていましたが、神様に委ねることはしませんでした。だから立法にすがりました。自分の努力にすがりました。自分の技に、自分の栄誉にすがって、これが私でございます、さあ皆さん見てくださいと、自分の握りしめたものを見せびらかして、私は立派なものでしょうというふうに自分のことを表現していました。でもパウロはそういったものは散りあったに過ぎないと全部を捨てます。なぜ捨てたのか。本当の自分の生きる道、人間の生きる道はどういう道か、自分の握りしめたものをコレクションにして、それでみんなに褒美を垂れてもらう、そういったことが私たち人間の本当するべきではなくて、やるべきことは何か。私たちを本当に愛し守り導いているこの神様にすがる、この神様に身を委ねる。それが嵐であろうが何であろうが、木を枯らされたことであろうが、地震であろうが、放射能であろうが、この神に身を委ねる。諦めるという表現を使いました。そう、一 つでは諦めです。でももう一つはそれは希望でもあります。神に諦める、自分の予定を、自分の計画を、自分の頭の中で作られた現実を、それを全部諦める、それは委ねるというんです。パウロはこの後14日間みんなが嵐の後、嵐の後、嵐が続いてしまいます、嵐が続いている中で14日目にパウロはこう言います。それが33節になります。夜が明けかけた頃、パウロは一人食事をするように進めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。食べなさいとパウロは勧めます。キリスト教は食べる宗教だ、ちょっとこれは極端な言い方かもしれませんが、皆さんの私はそういうのに申し上げてきました。キリスト教は食べる宗教ですよ。アダムとエバが木の実を、善悪の知識の木の実を食べました。食べる宗教です。これを食べて私たちは生きていこう、これにすがって、これにしがみついて生きていこう、何を自分の体、何を自分の人をするのか、すがること、執着すること、握りしめること、固執をすること、力を超えて生きること、それが我々の幸せだ。ただのテーマはそういう食べ方をしました。ですけれども、主イエスキリストは私を食べると言いました。私の命を食べると言いました。生産者です。パンとブドウ酒です。何かにすがったあなたたちは命を得るのに、神の命、それを食べる。あなたたちは自分の努力、力、それで自分の命を生きながらえるのではなくて、あなたたちの中にはもう神の命が宿っている。何か食べなさいパウロは勧めます。そして35節、こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。どういう意味だろう、生産式でしょうか。パンを裂いて、それを食べる。パンを裂く。この表現は、聖書の中では、生産式の表現です。私たちは一体、何を食べるのか。私たちは一体、嵐の中で何をするのか。パウロははっきりとそのことを示しています。食べる、それは前に進むということです。食べなければ病気になります。食べなければ死にます。食べなければ終わります、止まります。ある人から私たちは絶望することが簡単です。失望することもできます。絶望し、失望し、もうこれはダメだと諦める、そこにとどまる、不平不満を言い、怒り、誰かに、誰かを呪う。我々はそのような選択をすることもできるでしょう。握りしめていたものが何も役に立たないというふうに思えば、もうそれは絶望です。これを握りしめたらいいよと勧めてくれたもの、そのものを呪うことだってできるでしょう。何の解決にならなかったとしても。でも人間はそうやってこの不平不満をどうにか鬱憤を晴らすためにどこか何かないかと思って怒りにかまけて闇の中をさまよいます。嵐の中で我々はそういう人生を歩むこともできるでしょうというか、そういう人生を歩まざるを得ないというふうに考える私たちの絶望感です。ですがパウロがここでしていること、それは神に委ねる。そしてその神様は言った私たちに何を進めているのといえば、食べるというんです。イエス・キリストの十字架にかかり、そのイエス・キリストの十字架と復活、そのことを知り尽くすために、そのことを覚えるために生産式パンとブドウ酒を食べるというんです。食べる。 食べれば人間生きられます。食べれば人間進んでいきます。どんなに現実が辛くても、どんなに闇が続いても、食べれば人間生きていきます。生きていきなさい。前に進みなさい。パウロはその先に死が迫っていると分かっていました。分かっていましたけども、食べます。食べて前に進みます。パウロの経験、パウロは自分が正しいと思っていた、自分が固執していたもの、それが全部間違っていたと分かりました。それは過去に間違っていたということがあったんだということではありますか。今も多分パウロは自分はどこかで間違っているということに気がついていたでしょう。私が思い描いている現実、私が思い描いている不幸、それももしかしたら間違っている。人間は必ずいつか死ぬ、死んだら真っ暗だ、その思いも間違っているでしょう。神の思いはいつでも人の思いを、人の考えを超えていきます。人の計画を超えていきます。死が怖い、死が闇、それも我々のことは我々の現実です。それを超えるものがある。それがパウロが経験している神の恵みです。死の向こうに何があるのパウロだって分かっていません。私たちと同じです。ただただただただ恐ろしい、ただ怖い、一体何が起きるのか分からない、それがパウロの経験としてもおそらくあるでしょう。おそらくあるんですけれども、パウロは食べてその先へ行こうとします。その先が必ずある、嵐の先が必ずある。岩市において我々読者は皆問われました。神は間違っているのか。それに対してパウロはその答え、それをこの使徒言行録の矛盾の足に向けてはっきりと示しているでしょう。間違っているのが正しいのか、そんなことは分からない、分かりませんけれども、あなたに従ってではあります。あなたを食べ前へ進んではあります。私どもも嵐の中にいるでしょう。裏切りの中にいるのかもしれません。何も見えない、希望のない、そういう世界にいるのかもしれません。でも我々は食べて前に進みます。この命は神から与えられるものです。この道は神に導かれている命です。私たちの思いを超えた何か必ずある。それを信じて進む、それに希望を持って進む、それは私たちキリスト者の歩み方、パウロが示してくれた歩み方であると思います。祈ります。聖なる神よ、嵐の中、闇の中、私は裏切りの中、怒りの中、不安の中にいるものであります。ですけど私はあなたから命が与えられ、希望が与えられています。言葉として希望を語らなくても、言葉として未来は見えなくても、私はあなたから命が与えられています。前へ進めとあなたから言われています。どのような未来があるのか私には分かりません。分からなくとも食べて進んでまいります。あなたと共に歩む、そのことに私たちが希望を、喜びを、感謝を覚えるものであります。新しい信仰とともに、新しい一週間をまた歩むことができるように守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの皆を通して祈 見舞いの捧げをいたします。アーメン。